皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、まあ私あの古舘伊知郎さんのトーキングブルースを観覧させていただきまして、いやー感想を語りながらちょっと衝撃を受けたなんて話してますね。さらに、まあ、最近ちょっと自分はですね嫌われる方に進んでるかもしれないという、ちょっとあのまあ深刻なのかな、悩みを打ち明けてみたりしております。そして真夏の大喜利甲子園で読み切れなかったネタを紹介する延長戦をお送りしました。本編と遜色ないクオリティ素晴らしかったです。さらにさらに次回9月13日はなんと放送700回、はあ、素晴らしいね。リスナーの皆様に感謝しかございません。ぜひ生放送で聞いていただければなと思います、はい、ちょっとなんか ね、生では何かしたいなと思ってます、うんうん。さあそれではポッドキャスト限定のコーナー行きましょうか。友達かそれ以外か。さあ友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーです。参りましょう。埼玉県ラジオネーム逆ネジしめぞう。ガストで宿題やんないというのが友達。明日から孤島で勉強会するぞとか言っちゃうのは変なコンサル会社に影響を受けたワンマン社長そうね、これは怖いねとか、その何も知らずにね、うん、そうかこいつの多いことを信じれば業績が上がるんだなんて言ってる社長が一番怖いからね、これ言い出すもんね、うん、これ実際本当そうなんじゃない、茨城県ラジオネーム麻婆豆腐肉だし。ラーメンを一口くれる人が友達。チャーシューを一枚くれるやつはずっとも、ね、確かにそうよ。チャーシューくれるって相当よ ね、うん、でも確かにいいやつってチャーシューくれましたよね、うん、
最初にね、
うん、いいよ一枚取ってって、うん、箸つけない、ね、俺一回も言ったことないえ、ある小川さん。
いやないかも、確かに
ないよ、あるよ。チャーシューあげるなんて
ある、
いるわけないじゃんそんない
やいやいやそんない
やでも、うん、そのあのさ、なんだっけな、あっちのさ、あっちのあのあっち系のさ、うん、チャーシュー麺ってさ、鉢いっぱいにチャーシュー乗ってるタイプだったらじゃん、 あのバンダイとかさ、あれ何ラーメンだっけな、
ありますね、
北方、
あ、ね、あ、そっか福島、
そういう時は
確かに、だからそのね、ダイエットとか体重とか気にしちゃった時、山下さんあります？
俺はね、うん、ない
一周してても
チャーシュー麺でも、うん、ない。
あ、そう、
うん、
チャーシュー好きなん
だ。俺だからずっともいないんだいやチャーシューね、やっぱラーメン、うん、うん、なんかこの前で本当にだから佐賀とか行ってね、佐賀で本当に海苔の美味しいラーメン屋さんがあってね、あれ名前一元だったかな、
佐賀で、
すっごいし、そこもチャーシューとろけるしね、うん、あの時もあ、そ、宮崎さんと二人で行ったのよ、ね、ラーメン屋さん、ね、うん、で宮崎さんがなんかもうちょっとお腹いっぱいだからチャーシュー麺じゃなくていいなんて言ってね、うん、あのノーマルに海苔いっぱい入れてね、海苔も追加もしないで食べてて、でその時になんか俺はもうガッツリ行きたいからチャーシュー麺にして、うん、海苔も追加で、ここ本当美味しいから海苔頼んでたら、でいざ来たらもうすごいねなんて、で見てたら宮崎さんは多分あのちょっと食べたくなったんだろうね、うん、あ、いいな、やっぱそれにしたらよかったかもな、いやでもうまいわこれって言って、すごい負け惜しみ的な感じで言ってくるからさ、俺もあげればよかったんだけど一つもあげなかった一口も、うん、ずっともじゃないんだな俺、宮崎さんと神奈川県ラジオネームボブサップ。ピンチになった時に助けてくれるのが友達。ピンチになった時に即トンズラするのがやたら私たち仲いいんですよとアピールしていたタレント。ボブサップはやっぱ鋭角だよね、パンチが。まあこれはでも本当になんかさ、その瞬間に全部わかるよね、なんか。だから本当自分が本当ピンチの時にいてくれた人ってのは多分本当やっぱすげえ怖いよね。だから
いやでもほとんどいないですよ、ね、
ほとんどいない、ほとんどいなくなっちゃう、
いなくなるよね、
そう、そうよ、そういう時に助けるかっこいい人間でいたいけどね、うん、なんか もしもじゃあ R 藤本なんかあったらちゃんと俺は離れないでいいよ R から、うん、あいつ何もしなさそうだな悪いこと。東京都ラジオネーム裸眼の目玉焼き。肩を組みながら一緒に笑い合えるのが友達、足を組みながらテレビに出ていても叩かれないのが大御所芸能人の基準。確かにね、それはあるし、違和感がないもんね、足を組んでることに、ね、絵になるから、なんかちょっとこう重しになってね、うん、俺たちだったら多分なんか偉そうってなっちゃうもん。まだ全然ペーペーちゃんだから。神奈川県ラジオネームニコタマ金次郎。高校野球を一緒に楽しめるのが友達、高校野球で選手をネットで批判するやつはどうせ野球経験がないだろうし、模試は絶対にやらない。模試そういうやつで模試はやらない、大事なとこ任されないってね。
なるほど、
うん、そうね、何かに関して確かに、まあそれはでもこれがいいね、なんかそういうなんかこういうなんか自分でさ、こう偏見でそのなんか嫌なことする人にくっつけて遊ぶっていうのはいい遊びかもな。あ、これやってみよう、俺も自分の今日記ずっと書いてるからさ、そのなんかこんなことされた、あんなことされたとかっていう、そのやつに、うん、こういうやつはで俺もやってみよう、偏見を足すっていうのは、あ、いい勉強にもなるし楽しそう。熊本県ラジオネームたけし。僕のために犠牲になってくれるのが友達、誰のために犠牲になっているのかよくわからないのがドラクエの爆弾岩。まあメガザルじゃないや、メガンテか、だから仲間も行くか
でしたっけ、青いやつ、
いやいや仲間は行かないっしょ。だからこれはたけしさん、ドラクエの爆弾岩は仲間のために行ってんすよ。
爆弾岩はね、
そう、メガンテだから。
メガンテだっけ、
メガンテは個人だもんね、自分だけ爆発して敵も巻き込むから。
爆弾岩って何色ですか。
爆弾岩は青じゃない。
青だよね、そう青だよね、
うん、うん、爆弾岩のドキドキ感 ね、 ね、爆弾岩のメガンテと本当ミミックのザラキ、
ね、あ、ミミックのザラキやられるね。
ミミックのザラキだけは本当怖かったわ、うん、そう、うん、あと FF で言うとレベル5ですね、うん、
あ、
レベル5ですが、きも、なんか意外とさ、やってて忘れてんだけど、レベル5ですでバタバタ死ぬとき怖いよ。あ、うーわ、うん、めちゃくちゃ割り切れるパーティーだったと思って、うんうんうん、数字めっちゃ割り切れてたうちや、怖いわレベル5です。うん、じゃあラストか、
はい、
埼玉県ラジオネーム真隣のロトト。充電がなくなった時モバイルバッテリーを貸してくれるのが友達、俺のアナルに刺すと言いアナル充電をしてくれるのがモバアナルッテリー師匠。モバアナルッテリー師匠なんだ。だから俺はだから友達しかまだいないかな、モバアナルッテリー師匠にはなってないかな、うん、何を、
そうですね、
あなたは何をおっしゃってる人なの。モバアナルッテリー師匠ということということでじゃないよね。こちら採用されても DP 加算されますので待ってます。メールすべて小文字で fumo@tbs.co.jp fumo@tbs.co.jp 友達かそれ以外の係まで待ってます。ということで水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、ね、来週は700回記念の放送でございます、皆様に感謝を伝えたいなと思っております。生でぜひ聞いていただければいいななんて思ってます。 TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズガットマンをお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、
まだ夏は終わらない、本日は大喜利甲子園延長戦でございます。参りましょう、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。先々週行われましたね、はい、大喜利甲子園、うん、もうたくさんのご応募があってね、本当あの時間内だけではやっぱね、
う
ん、紹介しきれないので、もちろん何万通っていただきましたんで、はい、でまだまだこんな素晴らしい球児たちがいたんだよというので、今日延長戦はね、後ほどもバンバンとやっていきますんでね、やっぱりこうね、見直してみたら素晴らしい打者がいたね、飛ばす飛ばすね、名回答とね、怪しい汁を飛ばし飛ばして素晴らしい回答の数々を後ほどね、よかったらなと思いますけどもね、まあ先週はね、 先週で22世代から
なかなかの、
ね、私同期トロサモの久保ちゃんと中山浩太が来てくれましてね、いや本当面白かったし、なんかあれきっかけでやっぱね、まあ、久保田はもうね本当し、ね、もうみんなお笑い大好きな人は誰しもが面白いって言ってるって分かったけど、そんな我々がずっと面白いと言い続けた中山浩太の面白さもなんかすごい先週ね、うん、伝わったみたいなのをなんか記事かなんかでね、はい、拝見したらやっぱ嬉しかったですけどね、やっぱもう本当にいやそのね楽しかったんですけどもね、はい、で中山浩太の話で先週ね、浩ちゃんはまあ一時期ね芸名を、浩太シャイニングっていうのになってて、でそこから派生して、浩ちゃんの実のお母様も、明美シャイニングっていうねピン芸人になったっていう話もしてて、で実際まだねお母さんも明美シャイニングとして芸人さんやってるんだよなんて、そうそうそうそう、まだ続けてんの。でだいぶこう、8.6 秒わずかと同期ですよね。 そうなんですね、そうそうそう、明美シャイニングはで 8.6 秒わずかと同期の明美シャイニングみたいな話してたんじゃない、先週ラジオで。そしたら終わりで、SNS、まあ、X ですよね、はい、今、はい、の方で、明美シャイニングさんと言ってるのか、まあ、後輩なんだけど、明美シャイニングから、ツイッター、なんてね、X で、うん、まあ、こっちにね、リプがあったんです。
はいはいはい、
で、そのリプは、明美シャイニングですと、ね、うんうんうん、来てて、ね、まあ、まあ、入り口としては、まあ、後輩からのリプなんだけど、うん、ね、内容が、お母さんなのね。はい、浩太がお世話になりました的な。いや、でも、その、お母さんと後輩芸人がこう、なんて言うんだろう、明美シャイニングの中で混ざってるわけ。だから、浩ちゃん、同期の浩ちゃんのお母さんなんだけど、後輩としてくるから、なんか本当に、兄さんお世話になってますみたいな感じで、こうちゃんのお母さんから、これね、SNS で来て、
はいはい、
で、本当にラジオね、楽しく、本当に、拝聴しましたと、はい。で、これからも息子をよろしくお願いしますみたいな。
お母さん
ね、そうなるとやっぱ、明美シャイニングじゃなくて、明美さんなんだけど、
で、難しいですね、
そのリップが来てさ、
はい、
で、そうなるとさ、
はい、
思うのが、
はい、
やっぱ、この SNS でさ、
うん、
フォローっていう考え方じゃない、
はいは
い、フォローする、
はい、
される、
はい、
で明美シャイニングは、まあ、僕フォローしてくれてる、
はい、
で僕もやり取りをしてる、
うん、
でこれフォロー返さなきゃいけないのかなと、
うん、なるほど、現状はしてないと、うん、
いやで、
うん、
フォローしたのやっぱり、
うん、
まあ、後輩芸人でもあるし、
うん、
同期の、
うん、
お母さんでもあるし、
うん、
して、
うん、
で、うん、明美シャイニングでその SNS やってるから、
うん、
どんななのかなと思って、
うん、気になりますね、
そうそうそうね、うん、ちょっと楽しみ、やっぱね、うん、見てみたらね、うん、基本ね、うん、パッチワークとかしてる、うん、裁縫でね、
うん、
ランチョンマットとか使ったらね、うん、お母さん感とか強かった、
ね、
うん、明美シャイニングの SNS は、うん、
や
っぱそこら辺のね、プリもなんかいいなと思いましたよ、ね、まあね、本当楽しくてですね。で、さらにね、その、まあ、途中からもそのね、久保田とこうちゃんが来てもね、同期でワイワイといろいろ話してね、もう本当ノーブレーキな二人がずっと喋ってる。で、その、ちょっと前のところに、
うん、
ラランドのね、西田が来てくれてね、はい、特茶のね、なんか、
ね、
すごいなんか大使みたいなね、
ね、
カフェインゼロ大使、っていうのをやってて、うん、でなんかね得意のね憧れてるビジネスで、ね、入ってきて、
うん、
でまあ多分ねもうそれ終わったらすぐ帰るだろうなと思ったら、うん、ちゃんと最後までいて ね、で4人で喋って、
ね、
うん、
アフタートークを、
ね、そうやっぱさすがでしたよね、やっぱ本当に、ね、久保田と浩太 もう二人によるもう言葉には出さないけどさあ見せてごらんって感じでさあさあ力の見せてごらんと思って西田が萎縮する萎縮する、うん、そりゃするよ ね、 ほっかほかの久保田と浩太なんて、ね、一番怖いよしかも、ね、うん、そうそうそういうことがねあってで、まあ、楽しくねでもその西田もねいてくれてありがたいななんていう、ねね、ことでございますけどもねそんなんがあってまあ先週も盛り上がったんですけど ね、 ね今週はだからねあの大喜利甲子園の延長戦ということで、ね、まあそれも後ほど戦い始まりますけどもね、はい、その前にだからあの、まあ、前回ね読まれなかったっていう方もね、はい、今日
そうですね
急に出てきて皆さんにその高音をね聞かせてくれることになると思うんですけどもねさあということでございましてね行く前にはちょっとねいろいろこうちっちゃい人間だなと思うことが一個俺あって、はい、はい、昨日ね
昨日、
うん、デイデイでね、
はい
朝やってる番組デイデイでね、
はいはい、
特集で、
はい、
王将 VS バーミヤンあってねで王将 VS バーミヤンで、
うん、
すっごい美味しかった両方とも、
まあ、そうですね、
そう、で、ちょうど汐留の日本テレビのすぐ近くに王将があるのね、うんうんうん、あの線路あの新橋駅の線路のね高架下のとこに、はい、あでももう、 もう口が王将だなと思って、うん、で行ったのね、
あ行ったんですね、
うん、終わって行って、うん、でニラレバがすっごい美味しかったからニラレバ食べようと思って、そうニラレバと餃子とライスが食べようと思って、うん、でこうスーッと入ってってね、うん、食べてたわけさ、で俺はこう座ってまあ店入ってって、はい、まあね新橋のところはこうカウンター席があって、あとボックス席みたいなのが何個もあるんだけど、はい、俺はなんかたまたまその一人用のボックス席みたいなのがあって、ちょうど、はい、あのそこに座って、はいはい、でまあもう両サイドにね、もうちょうど新橋ですから、オフィス街ですから、会社員の方々ね、あがこう、なんかスーツ着ながら、ちょっとまあ、あと目をやると、少しビール飲んでるおじさまがいたりとかして、まあ、にぎわって大混雑してた。で、まあ、ボックス席のあの、本当にあの壁側に座って、ね、で、まあ、あの、餃子定食プラス、ニラレバ、ジャストサイズでっていう、王将もジャストサイズってなるから、ジャストサイズでってなんで、まあ、食べて。もう、7割ぐらい食べたぐらいかな。あの、ちらっと俺の隣の席が、直前まではサラリーマンの方3人が食べてらっしゃった、はい、その方がどういった瞬間に、うん、その隣になんか見覚えのある顔だなと思って、うん、見たら、はい、あのデイデイであの、うん、やあの一緒にやってる黒田アナウンサーがいた、そうそう、だからやっぱさすがだなとね、放送で見てで食べたくなりましたって言って、それで行かない人なんか山ほどいる世界じゃん、
まあまあまあまあ、
でも、はい、ちゃんと来て、でしかもなんか先輩のスタッフさんが多分あの日テレのスタッフさんと2人で来てて、
あ、いいですね、
そう、あ、 でもね俺やっぱそこで俺が自分がダメだなと思ったのが、まあ俺もメガネも外してるしね、であの昔からそういうとこあるんだけど、なんかこう学校でもさ休み時間とかにねイヤホンさして音楽聴いてる人は何にも聞かないで、この人悪口言わないかなってずっと耳をそば立ってるって言えばあるあるじゃない、
いやまあまあそうなんです
ね、うん、でそれで気づいてないし、ですっごいもう机一個分しか挟んでないから声がガンガン聞こえるわけよ、だから俺すげえ悪口言わねえかなと思って、だああいうとこでさ意外とさまさかいると思わないから意外と言うのよ、俺昔それで共演した人が、帰りの新幹線待ってる間に、うん、あの同じうなぎ屋さんに入って、
うん、
ついたて隔てて向こうにその直前まで共演した人がいて、その人が死ぬほど俺の悪口言ってる、聞いたことあるの、なあれ MC どうだろうあれっつって、才能ないよあれっつって、なんか例えでこんなこと言ってたから面白いと思ってんのかねってずっと言われたら俺あれ一生忘れないんだよ、
まあそうでしょうね、
うん、まあねどこの駅か言わないけども、でもねどうしてもうなぎ食べたくてね、やっぱせっかくここ来たしっていう、
まあうなぎ、まあまあまあまあまあいいでしょう、うん、どこかは、はい、
ヒントね、浜松ではないです
だいぶ狭まりましたね、
はい、
ね、まあまあまあまあまあ置
いときましょう、それあれ忘れない、すごい悪口だってその時ついたてですごかったんだから、彼面白いと思ってんのかなあれみたいな、ずっと言われたのびっくりしたもん俺、うん、
だいぶ大丈夫ですか、だんだん狭まってきます
か、ないないないない浜松ではない、まあ、
で、うん、うなぎを、
うなぎが美味しいところね、
なるほど、
鹿児島も美味しいからねうなぎは、
なるほど、
うん、鹿児島も本当美味しいんですよ、うん、で鹿児島でもないことは分かるんですけども、うん、ね、 まあ、っていうのもあるし、やっぱ人ってね、そう、そう、で、しかもほら、同業者といるわけじゃない、その会社の日テレの、うん、絶対言いがちじゃない、なんなんですか、ね、あの人みたいな感じで言うかなと思ってさ、すっげえさ、もう、あの、そう、こっそりずっとさ、横で聞いてたらさ、もうなんかもう、ひたすら真面目なのやっぱこう自分がこう頑張っていくっていう、なんだこれと思って、なんで悪口やねえんだと思って、
真面目
っ
すね、
これ、うん、すげえ、やっぱなんか本当にね、もう技術もすごいし真面目ですごいな、なんて、なんだよ、ただただね、ちゃんとその日のね生放送で見たらもう美味しいもの食べてきてね、悪口も言わない、100点だなと思って、でまあね、俺もこう気を使わしちゃいけないし、うん、ひっそりと帰ろうと思って、まあ、そう、スーッと帰って、うん、で、して今日だったんだけど、はい、で今日したら朝なんかあったら、うん、あの、まあ、矢沢さん昨日あれですよねって、王将いましたよねなんて言うから、あ、まあ俺は SNS でつぶやいたからね、それでも見たのかなと思ったら、あー、そうなのよ、っていうか、いたでしょつって言って、うん、あの、そこで、うん、実は俺ですね、隣の席のとこで、ね、いて、つって、うん、なんか悪口がねえかなと思ったら、うん、言わないんだもん、うん、って聞きだったよって言ってね、言ったら、いや、知ってましたよって言われて、えつって、いや、なんか店入るところから、見てましたよつって、おい、なんだよって言って、なあ、そうだったのか、だからか、ケタケタケタみたいな、ね、なんか穏やかに、ね、終わって、うん、で、そっか、バレてたんだ、なんだ、俺が入るところから見てたんだ、なんて、ね、その、思って、で、楽屋帰った瞬間に、すっごい俺の中で、え、じゃあシンプルに無視してないなんて。
これも今思いました。
そう、これも、俺、器ちっちゃい、なんか、なんだよってガチャンってやって、え、日テレの番組のスタッフさんと、
ね、
あ、その、日テレのその、同じ人が、俺が店入って行くところもずっと見てて、で、隣にずっといるのも知ってて、帰り際もずっと何もやらないって、シンプル、俺無視されてんじゃんと思って。
どういうことですか？
恥ずかしくなっちゃって、急になんかはしゃいだのが。
ね、そう。まあまあ、なんかご事情があったのかもしれないけど、普通
は、ね、なんか、うん、そう。なんかさ、いや俺も悩んだよ、なんか一番かっこいいやつやろうかなとか、急にスッと現れて伝票取っていくとか、
うん、
それやったらよかったのかなとかいろいろ考えたりとか、そう、で今俺ここでこれ言っちゃってんのも、うん、まあ聞いてないだろうからあれだけど
でも何らかの方で伝わりそうな気持ち、
今はその記事の方なんかあのね、書かれる方本当にだから書き方だけは注意してほしい、
どんな書き方だとあれですか、
うん、山ちゃん、うん、王将にられば大絶賛あまりの美味しさに山ちゃんがいたことにも気づかないアナウンサーとスタッフさん、野巻いや本当ね、でもね、なんて自分がなんかそういうこう品が自分にないのよ、そういうの今も言っちゃう感じ、
まあでもよっぽど、うん、あの据えかねたっていうことだ
った、お母さんそれを言うと据えかねたって言うっていうと怒りエピソードじゃなくて、 なんかこう、うん、なんていうの、シュンってしたってエピソードじゃない、でシュンってしたっていうのも言ったら、うん、まあ、攻撃になってしまう時代じゃない、
そうですね、
うん、これがだから回り回って届いたら明日気まずくなるじゃんってやつでしょ、うん、
いやでもね、
そんな怒ってるのじゃない、ね、
ですもん、
ね、ただビビってんだ
よ、なるほど、うん、なるほど、
なんか、うん、無視だと思って、それは無視だと思って、
ね、
うんうん、でもそれで、でもね、そうさせるもんがあるの俺には、いやいやいや、自分が本当ね、なんかこう人間としてなんか好かれないなって思う、うん、自分ってなんでかっていうとさ、いやそれは本当根底に流れる、うん、なんていうんだこのドブ感、うん、なんかね、俺本当にダメだなって反省してることがあって、そのさっきのね、うん、この王将の事件も言っちゃう感じとかもダメだなって自分で思ってるけど止めらんないわけ、
うん、
本当、いや分かってんだよ、止めたいのよあれだって、言ったらダメだって分かってんだから、
まあまあね、
うん、気まずくなるよって、でも言っちゃうのよ、
いやでも
俺あの、うん、心根がドブちゃんだから、
いやそれ俺はそれ魅力だと思いますよ
小川さん そう
山里さんの魅力ですよ。
そう、はい、あ、なんかなんて言うんだろう、愛してるけど傷つけちゃうみたいなね、まあ、うん、シザーハンズ感あるじゃん俺って
そうですね、
うん、似てるしね、
みんな今話してる時、うん、スタッフはもうみんな、
あ、本当、
いい顔で見守ってました
よ、ね、うん、まあ、あのそのせいだよね
なるほど、言っち
ゃうのみんながやっぱあのその曲とか言ってくれればよかったじゃん山田さん、山ちゃん危ないよそれって行かないで見守った結果、まあ、でもあともネット記事の人も本当に頼む、見られればさあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。いや本当ね、まあ、小川さんがね気を使ったのが CM 中にずっと俺にね、うん、デーデーの良さ語って
い や, いや本当僕いい番組だと思いますよ。
ありがとうございます。今頑張ってます毎朝ね、月から金まで日テレ系でございますけども、ね、いやでもね、とはいえ本当になんかこう自分のドブっぷりがねあの、うん、本当に最近思ったのが、うん、これルミネ出番いただいてましてね、はいはい、あの南海キャンディーズで、はい、まあ、新宿はルミネ座吉本に行ってて、うん、で出番始まる前にですね、あのその日ね入ってなかったはずの銀シャリの、
うん、
あの橋本がいて、うんで俺どうしても橋本にそのタイミングで会いたい時期だったの、うん、ってのは最近ネットニュースでね、うん、何やらあの銀シャリのうなぎがね、その全くの嘘エピソードで落とされたみたいなね、その川島さんのラジオでね、うん、あの寝言の方で、うん、そういうエピソードになって、もちろん、うん、もうみんなプロフェッショナルだから、うん、名前は絶対バレないようにしてるって、もうね、そこがやっぱ俺と違うところ、うん、そのテーマも、その女性アナウンサー、関西の、
はい、
関西まで言ってんだっけ言ってるよね、うんうん、関西の元、なんかね、うん、局のアナウンサーが、本当にこのうなぎに、ね、よからぬ、こう、嘘エピソードで、うん、なんか自分が受けるためだけに、うん、うなぎを、嘘エピソード あの主犯格に仕立てたっていう、もう我々が最も嫌いなエピソードなのよ、ね、このなんか芸人さんが、うん、そのなんか なんか言っえこれ大丈夫今その川島さんの番組の担当者のさ、
ね、
スタッフさんもいて、なんか、うん、それってオンエアの質だっけみたいになってそうするとさ、俺は川島さんやうなぎたちのその男気すらも踏みにじることになるわけじゃない。そこまで俺も落ちたくないのよ、うん、
大丈夫です
よ、ね、そこだっていや俺ネット記事で読んだもん、あんだけさネット記事批判してるくせにさ、うん、何今の俺の俺 ねネット記事で読んだもんってひどいね今の、何今ネット記事で読んだもんって
大丈夫だ、
最低だよ。で、ね、このね、
うん、
最も
ネット記事調べてるもん今
番組のプロデューサーがネット記事調べて本当かな、ソースはこれやりましたネット記事って、はい、ほとんどは嘘ばっかなんだから気をつけてよそれ、ね、で、ね、はい、で、ね、あって、まあ、まあもう忌むべき存在、我々が、うん、本当に、うん、その、まあ、芸人はね、はい、別に、
そうですね、
何嘘ついても自分たちだって嘘ついてんだから、うんうんうんうん、こっちが嘘エピソードにしちゃってもいいでしょうなんていう風に思われてんのかなみたいなこと言って、うんうんうんね。で、まあ、最も嫌なエピソードで、一体誰だよって、俺も、本当に、被害者でもないのに、俺そういうの一緒にこう嫌いになっちゃうから、聞くだけで。
知りたくなっちゃった。
そう、すっきり。ね、ラジオ、やっぱり、すごいな、やっぱ、川島さんも、うなぎも、もう、完璧になんか、でも、さ、なんか、そういう名前隠すなら言うなよ、みたいなことよく言うパターンも、それも生まないぐらい絶妙に、そのちゃんと名前隠して、その、ね、むちゃくちゃ悪人だよ、俺からさ、極悪人もかばいながら、こんな優しいことない、うん、ね。で、そう、繊細してくれるなら、詮索してくれるなら、そんなところは、うん、もう、うん、ただもしそういう話を聞いたら、うん、うなぎは無実だということだけをね伝えたいし、うん、で川島さんもその人たちで怒ってないのよ、うん、あ、なんか驚くみたいな感じで、絶妙、ね、全員が絶妙なの、ね、うん、その一方そこに一秒かかってない俺が嫌な言い方し続けるっていうねそうで、知りたかったのよ、
うん。
で、俺は知って、もう明らかに次一緒になった時にムッとしてやろうと思ったから。ぶんむぐれで接してやるためには知らなきゃいけないと思って。で、そんな時に、ね、橋本がいたからもう、もう嬉しくて。
いたと。
いたって。
聞く と
橋本ちゃんっつって橋本も可愛いねやっぱね昔からずっと俺とね一緒にいてねそうで橋本も俺とか駆け寄ってくるからまあこれ相思相愛だなと思ってこのタイミングでね山里が自分の方に向ける笑顔なんてあの話聞きたいんでしょ山里さんなんて多分思ってるな橋本と思ってさ橋本ともうほぼキスするぐらいの距離に近づいて橋本っつって会いたかったよって言ったら兄さん僕もですなんて言ったらそうか橋本お前今日出番ないよなどうしたって言ったらいや今日兄さんいるって聞いたんで来ましたって橋本そうかっつってお前可愛いなーなんて言っていや全然兄さんよかったです今日会えて本当
本当ですか、うんうん、そこまで本当
そこまで、
はいうん、そして
でな橋本分かるお前が言ったことっつったら、うん、橋本がね、うん、兄さんっつって、うん、遅れてすいませんでした、うん、いいよスピードなんかいいんだよあの話にも、うん、どうしたっつって言ったら、うん、パッとね袋を出してきて、うん、もうなんか有名デパートの紙袋ですよ、うん、ねでこれ結婚の時の、うん、お祝いのお返し持ってきましたって言われて、うん、ね遅くなりました本当にあの時、ね、兄さんからもらった祝いのやつめっちゃ大事に使おうって自分たちの人生の節目に使おうと思ってぐらい大切に思ってますんで、うん、これありがとうございますって言って袋を渡してきたらね、うんうん、それに対して俺が言ったのが、うん、そんなことよりなあれ誰だあれ誰だあれ誰だっつってうなぎのことを貶めたやつ誰だ教えてくれっつっていや兄さんいやそれはこれまずお祝い
よ
って言って、
ね、
袋を渡してきたに俺はその袋をムンズと取って足元を見てそんなことやるの始まる誰だ頭文字だけでいいもしくはどこの曲だっつって言ってでもやっぱねこれが俺とみんなの違いなの川島さんうなぎ橋本違いは兄さんそれはだからあの場でねあの川島さんが収めてくれてることを、
ね、
川島さんの知らないところで自分が言うのは粋じゃないと思ったからあいつ言わないのよそうで分かったらあ川島すっごいそういうことかと思ったら怒っちゃって俺ケチくせえなっつって言えよお前っつって
そうなの芸人の美学的なとこにももう怒っちゃった
そうだから俺多分だけど俺もう全員に嫌われると思う関わる人どうしようだからその時思ったのは久しぶりにクロちゃんに会いたいなって
セヨジャンク山里亮太の不毛な議論
今分かりやすくね、うん、ブースの外から、うん、ネット記事で見たもんってラジオの人が言うかねっていう声が外からもう大人たちがもう今のね昔と違ってこう扉開けてやってっから
そうだ、ね、
丸聞こえだったら今直前
嘘でしょだって仲間でしょ
言ってたらネット記事見たもんって言うかねって言うよね言うよねまあ本当は橋本には本当に
そうだね、
ごめんなって思いますよ、うん、ほんと、ね、でさ、はい、もうじきあれもね延長戦まで始まりますけど、はいはいはい、ちょっと私ね、はい、もう一個衝撃が受けて、うんうん先週の日曜日9月3日にね、はい、ライブ行ってきたんですよ、はい、ミニ、はい、古舘さんのトーキングブルース、
ね、
いやほんとねとんでもない何回もお邪魔させてもらったんです、はい、トーキングブルース大好きで。はいその度にすごいなすごいなと思ってもうこんなにこの言葉を使うっていうのを生業にする上でこんなにその言って もう今年68だよ古舘さんねまあ毎年その度にこの67でとか66で65でとかねこんだけの言葉の量を言葉だけで人間を魅了し続けるって何なのよとね。そこから、なんかいろんな取材で生意気にもやっぱ憧れてますと。あんな風に、年をね、重ねた後も、あんなに言葉を楽しそうに操って、その操った言葉にもう来てるお客さんが魅了されていく姿って見せる。もう、ああ、あれはもう憧れですよ。ああ、死にたいです。みたいなことよく言って、しまってたの自分が。で、今回見て、で、しかも今回はなんか、ちょっとある番組の都合で、その、見た後の感想をちょっと V 撮らせてほしいみたいになってて。まあ、見る前は、まあ、はい、ああ、ぜひぜひと、やっぱね、やっぱすごいライブですからね、なんていう話してて。 で見てたのよ、もうなんかすっげえ面白いね、もういやもう仕掛けとかもすごいし、もうテーマが信仰っていうものがテーマだったんだけどね、信じるね、あの宗教とかの信仰、もうそのテーマから派生する話がもう見事で、でどっか遠く行ってるかと思ったらそれが急にまたテーマとつながって、で最初に話してたらあれとつながってんじゃんとかっていう、もう構成も完璧だし、でもういろんなこの忙しいからどこでその仕掛けしたんっていうような仕掛けの場所とかあんだよ、あのそれも全部面白い、で自分の生き様とかを自分で実況してとか、そっからもとにかくすごかったんで、どかすか受けるので、聞き入るところはもうほんとシーンってなって、ひたすらその言葉をもうみんなが一文字も逃す前と、もうちょっとみんな前のめりになって聞いてて、でそこで最後に落ちてドーンって受けたりとか、もう見てたら俺途中でなんか過去自分が憧れてますとか言ってる自分が急に恥ずかしくなってきて、これ憧れてるって言っていいスタートラインもいないじゃん自分ってなったら、もう恥ずかしくて、最後の最後にものすごい仕掛けがあんのあって、それがまあ面白いんだけど、もう面白いって頭は分かってんのにもう笑えないの、ショックでっていう状態で終わってさ、でスタッフさんはなんかこの古舘さんファンである俺がその終わった後のこう熱のある感想みたいなの聞けると思ってこうさニコニコで来るわけ、しかもなんかね全部お客さんがはけた後ステージのこう最後あの片付けしてるところでなんかご好意で撮らせてもらうってなったんだけど、それもまたじゃない、何もやってない、ただ見に来てね、もうとんでもないものに打ちのめされた人間が、その空気の残る舞台で本人じゃなくてただ見てた俺が語るっていうことがものすごい恥ずかしくなっちゃって、でしかもテンションとして向こうはご陽気なわけよ、ね、で憧れてるっていう入り口で相手がどうですなんて言って、背中どれぐらい見えましたなんていう風になっちゃったの。そしたらさ、本当だったら、いやもうまだ遠かったですねとか、ちょっともうまたさらに早く向こう行っちゃいましたとかっていうのが、まあ本当にお仕事やる人間なんだろうけど、その質問の最中でどれぐらい背中見ました、やめてくださいって、もう恥ずかしいですと、いや背中見るとかのレベルにいないことに気づきましたつって言って、で俺が多分それでコント入りしてると思ったのよ、さあ、そのなんかそういう、あれでももう見えちゃったじゃん、いや本当に本当にやめてくださいっつって、本当にそういうんじゃないですって言って、で本当このと本当そういうんじゃないです、すいませんっつって、あれってなって、じゃあ今日ライブどうでした、じゃあちょっとじゃあライブの感想をっつって、いや感想とか語れないですって、この場所であの何かを語るという行動は恥ずかしくてできないですと。その今僕の後ろに映ってる片付けられてる途中のあの舞台であの語りを見た時にそれについて語れって語れないですよって言ったの。向こうからすれば俺事前に終わった後語りますって言ってるからね。いやでもそんぐらい衝撃で、いやでこれがね12月にもう一回再演が決まってんだよ。だから細かくは言えないんだけど、でも内容結構変えてくるっておっしゃってたけど、もうね、なんて言うんだろう。むちゃくちゃリスペクトしてるよ。尊敬してるけど、いや、あんな、68で、嫌だ。
もうショックを受ける。
ショックよ。あんな、すごかったわ。変態だもん、もう。いや、危ないよ。本当だから最近なんか俺ちょっと悪いループなのか、人に嫌われる方嫌われる方ばっか言ってるかもしれない。そのさっきの橋本の方もその黒田さんの方も
はっきり言うんですね。
ちょっと気をつけなきゃですよね、今日は楽しい。いやでもそう思った時にさ、もうああもうやべえと思ったんだけど、これはあのメソメソしちゃうと思ったけど、それを救ってくれたのがそのトーキングブルース行く前日に 自分でライブやってたから、はい、高知で140。ああ、
そうですね。高知行かれたんですもんね。
そう、うん、オレンジホールっていうね、とこで大きなとこでやらせてもらって、オレンジホールね、本当にあのアーティストさんがライブやったりとかするね、すごい素敵なホールで、そこにもうあのまあ全員入っていただいて、まあ満員御礼でやらせてもらって、そこでも本当に優しかったのよ。あの本当ホームで、
うん、そうですね、
だからそこで。あの2時間半ぐらいかライブやったっていう、なんか自分のその笑い声である程度、自分が前日に聞いた笑い声である程度こうなんて言うんだろう、立ってられたけどね。でも本当にそれがあってよかったなって、もう自分もライブやっててよかったって、やってなかったら食らっちゃって立てなくなるぐらいのライブだったから。でも本当にコーチはなぜこんなホームなんだろうってぐらいホームにしてくれて、めちゃくちゃ盛り上がって、最後ちょっと友達に頼んでよさこい踊ってね、最後は。
ああ、そうですか。
そう、ライブの最後によさこい踊らせてもらって、結構ホニアとバンバンザイっていうねチームがあるんだけど、2チームのから何人か来てもらって、一緒に踊ってみたいで、バーッと盛り上がって、そう、もう楽しいことしかなくて。で、コーチってやっぱその俺もずっとこうね、友達もたくさんできて、で楽しいんだけど、一個だけね、すごくお酒が好きな、ま、街なの、うん、お酒の消費量も確か日本で一番かなんかなのよ、高知って、うん、で招くの好きだから、お客さんたくさん飲ませるのがお好きなの、すっごい、まあ僕は本当は一次会はほろ酔いで、うん、ね、で、ちょっとこう楽しかったね、高知やっぱ好きだわみたいな話して、で二次会に屋台の美味しい餃子屋さんがあるのね、そこにほろ酔いで行って瓶ビールと餃子をね食べながらね、うん、でちょっとこう高知の未来のことをよさこいどうしてこうかなんてことを語りながら行って、うん、でもうそれでもう夜も更けてきたし、うん、じゃあまた明日は日曜だから朝一でも行こうかなんて言ってホテルに帰るのが夢なんだみたいな、うん、ね、なのに本当にそれが夢なのに一度もねその屋台餃子にたどり着かないですもう大体一軒目でもね、うん、本当にもうたくさんねお酒飲んで、はい、もう潰れてるっていうか、はい、まあ、ちょっとなゾーン入っちゃってる、うん、ねっていう話をしたの、うん、俺の理想が叶ってないのよって言ったら、うん、友達から、LINE が送られてきて動画で、うんうん、俺めっちゃ餃子食ってんの、
え、言ってるってこと、
そう
記憶ないんだ、
あのね、
うん、
ゾーン入ってっから寝ながら食べてんの、寝ながら食べてて驚いたのが、
う
ん、あの餃子をさ、餃子タレにつけるじゃん、うん、俺ね机につけて食べてたっつって
ゾーンだね、
うん、ゾーンだよね高知の人たちのいろんなものがね滲んだそれをね出汁にして餃子食べて、高知相当楽しんでます、私山里亮太の不毛な議論、いやすごい、そう古田さん来てくれたんだよね、
そうですね、
ラジオに本当にありがたいことでございますよ、ね、え、いろんなことがありましてね、そう考えたら、
そうです ね、
いろんなことがあって、うん、いろんな人が来て、うん、ね、気づけば今日699回だって、
ね、
そうなんですよ、ね、でいよいよ来週700回だってありがたいことでございますよ、すごいですね、本当に、ね、いやそれをね、なんか700回ですよもうなんていうのをやっぱ今日のね12時40分ぐらいでみんなが言うっていうお前ら絶対忘れてただろうかね
言うの遅すぎ
て、ね、絶対忘れてただろうって、あれって Q シート作ってたらそういやみたいな、
そうだね、そうだね、
あ、数え間違えてたんだ、あ、そっかそっか、それでなんだね、うん、ね、そうなんですよ、で2010年から13年続けさせてもらってます、ね、そうね、本当にもうこれは全てマジでリスナーさんのおかげでございます、で来週は700回記念放送、うん、これね生で聞いてもらえたらいいことがあるかもしれないということで、ね、まあ、本当に少しでもリスナーの方に恩返し したいなという、
う
ん、まあ、それがもうテーマです、
700
回ぜひ来週もね聞いていただけたらななんて思います、うん、さ あそしてね、あと、はい、もう一個ね、ちょっとまあこれも本当にまた揉めちゃうんだけど、うん、安嶋さんね、
対
談2人、俺と若ちゃんをね、つないでくれた、薩長同盟だってね、若ちゃんの言葉を借りるとね、その薩長同盟の坂本龍馬、ね、安嶋さんが本出したんです、初めて、でも足りなくてよかったっていうのが、今週金曜日、
いよいよですか、
発売されるんだけど、読んだんですけど、ちょっと書きすぎてる。
食いすぎて
る、うん、裏事情を俺、うん、踏み込みすぎてるからその読んでて、うん、でもあ俺がなんか隠しきれてると思ったことを安島さん全部気づいてたんだっていうと、若ちゃんがひどいこと言うなーなんて足りない二人でコンビ組んだ時に思ってたのが、めちゃくちゃ安島さんがオブラート包んで俺に伝えてたんだなっていう。でそれを読んで思ったのが、お前墓まで持ってけよってね、何出版してんだよっていう。いやちょっと待って、こんなこと言ってたのあの子っていう。
むしろ
そう
びっくりした。
だから足りない二人の
そうなんだ、
多分基本本当のところで言うと足りない二人の一番の暴露本を出しやがったの
よ。ああそうね、そういうことね。
いや怖いよ。でもだ足りない二人ファンはうわーってなると思う。
そうですよね、
暴露本けど、でもなんか安島さんってテレビ業界のなんかそうキラキラの中でひょうひょうと歩く感じの人かと思ってたら、実はすっごい自分の中で劣等感がたくさんあって、で華やかなとこにいるのをこう擬態してその劣等感と向き合って、その押しつぶされそうな劣等感をどうやって消して、その華やかな世界で自分はこう一社会人として生きたかっていうなんか生き方とかも見ると、なんかこうなんて言うんだろうな、ビジネス本的な要素もあったりして、読み物としてはすっごい面白いし、もう、うん、でも俺は不買運動を始めます。あれはあれを知られると、なんか俺がやっぱ足りない二人においての副陣付け感が強いというか、そのやっぱ若ちゃんの方がちょっとやっぱ言葉の重みがあるし、チョイスがいい、なんか安島さんにかけた言葉で、全体的にこれネタバレ先にしてやろうと、どうせだったら。その、うん、なんかね、
はい、
安島さんが結構辛い時とか、はい、窮地に立った時になんかね、はい、足りない二人の打ち合わせの時の言葉がね、お守りになって、それを持って、この、いろんなとこにね、まあ、部署変えて、自分、何やってんだ俺って時に、その時に何かこう決意しようとするときに、足りない二人の打ち合わせのね、言葉がね、お守りになったみたいな書いてあるんだよ。で、そのお守りが全部若ちゃんだったのよ。あれはないねと思うね。あれは。で、全部若ちゃんの、でもこれってみんなの背中を、確かに、これを一対一言われたら、そらみんな、どのシチュエーション、だから、結構自分を安島さんに置き換えて読むと、もし壁にぶち当たったら結構超えさせてくれるような言葉を若ちゃんが言ってんの書いてんの。俺全然ないの。俺のことはもう本当になんか、それは若林くんばっかりじゃないですか。今みたいなこと言ってんの、ずっと本の中でも。冗談じゃない。8日に発売ですけども、皆さんね、まあ、僕ファンの方は買わないでいただいて。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。